今日のペテロの第一の手紙の4章の1節から6節ですけれども、ここにですね、1節にこのようにキリストは肉体において苦しみを受けたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたとあります。でイエス様を信じていく者たちですね、私たちクリスチャンというものは苦しみに遭う、聖書は苦しみに遭うと言ってます。じゃあその苦しみってどういう苦しみかなんですね。それはクリスチャンとして生きるところに苦しみがあります。で、私たちはイエス様を信じたことによってやはり変わります。いや、変わるはずなんですね。で、変わったことに対してのいろいろな苦難がやってきます。で、それ、3節から読みますと、3節にですね、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水死、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でも十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言いますという言葉が出てきますね。イエス様を信じて、聖書の通りに生きようとするときにいろいろな問題にぶつかってきます。その一つが以前一緒にいた人たちからの、ここでは悪行なんですね。なぜそんな生き方するんだ、なぜ以前と違うんだということです。ですからイエス様を信じた者たちというのは生き方が変わるはずなんですね。生き方が変わるはずです。で、どういうふうに変わるかというと、今まで私たちはこの世の流れに従って歩んでいました。この世の流れ、この世の考え方ですね。ところがクリスチャンというのはこの世のもう考え方で生きないものに変わっていくんですね。価値観がこの世の価値観からキリストの価値観に変わっていきます。で、今までの価値観の生き方っていうのが、ここではですね、3節にあります公職、情欲、水死、遊興、宴会騒ぎですね。公職、情欲というのは性的な乱れです。水死、遊興、宴会騒ぎというのはどれもお酒に関するものです。で、クリスチャンとして生きようとするとき、世の中でいう真面目な生き方になっていきます。でも真面目な生き方って言いますけども、それは真面目な生き方っていうよりも聖書に従った生き方に変わるはずです。私たちは神様がどういうふうに言っているだろうかという生き方に変わっていくんですね。ここで言うならば、今まではそういう乱れた生活、そしてまたお酒によって楽しみを得ていく生活、それがこの世の生き方です。でも私たちクリスチャンというのはお酒もタバコもやらないという生き方っていうのが一つの証になってたんですね。ただ聖書にはお酒を飲んではいけないとは書いてません。健康のために少量のブドウ酒ならいいとは書いてます。ただ酒に酔ってはいけないとは書いてます、ね、お酒を飲んではいけないとは書いてませんけれども、酒に酔ってはいけないと聖書ははっきりと書いてます。だからお酒飲んで酔っ払うことは聖書でいう罪です。これは本当に罪なんですね。お酒に酔っ払って 今までのいろんなものを忘れて、またみんなと宴会騒ぎして、お酒で酔っ払ってみんなで一緒にわーっと騒ごうじゃないかっていうのは、聖書でははっきり罪だと言ってます。聖書はそれはしてはいけないと言ってます。ですから、そういう生き方をしないのがクリスチャンです。そういう生き方をしなくなるはずなんですね。そして乱れたことに対しても、そういう世の中の乱れたことに対してそれに話をするということもしなくなるはずです、ね、そういう生き方をしていくのがクリスチャンです。そうすると、そういう生き方をしていくと、それと世の中の人は、今までお前やってたじゃないかってなるんですね。お前も今までやってたじゃないか、なんでやらないんだってなります。でも、そういうふうに分かれていくのが、実は私たちのクリスチャンの生き方ですよっていうのは聖書ははっきりと書いてます。厳しいかもしれませんけど、だからといって友達なくせと言ってるわけではないんですね。そうではなくて、友達なく、そういう意味で私たちはそれに近づかなくなりますけれども、でも、クリスチャンとして、やはり、としての友達との接し方になってくると思います。私も高校生の時にクリスチャンになりましたけども、高校2年でクリスチャンになりました。で、高校3年の時に同窓会があるっていうんで、同窓会来いと言われました。でも、お酒出るんでしょって時に、もちろん高校卒業してまだ18歳でも、お酒みんなでわーっと飲もうっていうんで、僕は行かないって断ったんですね。で、付き合いが悪いっていろいろ言われました。でも、やはりお酒の席には行きたくない。お酒の席に行くと、どうしてもそういう卑猥な話が出てきたり、そこで酔っ払っていろんなになっていく。でも、私たちはやはりクリスチャンとして、そういう席には行かないということも大切になってくると思います。で、そういうことでクリスチャンとしての証を立てようとすると、必ず言われます。悪行を言われます。それが戦いですよ。それが戦いです。だから、それに、もうそんなこと言われたくない、もっとみんなと仲良くしたいからと言って、そういうことをやっぱり世の中の方に引きずり込まれる人もいます。でも、私たちがなぜそういう生き方をしていくかというと、一つはイエス様を信じて救われた者たちっていうのが、どういう生き方をしていくのかっていうことは、これは証なんですよね。それが証です。それが伝道ですよね。私たちはイエス様を信じました。だから私はこういう生き方に変わりましたということが、やはりそれは私たちの生き方になってきます。なぜそんなに変わったんだ、なぜそんなになるんだって言った時に、いや、私はイエス様を信じたからです。というところで証ができるわけです。その生き方こそが本当のクリスチャンとしての生き方であり、証であり、伝道です。でも、問題来ますよ。いろんな問題が来ますよ。みんなからいろいろ言われますよ。ということなんだと思います。それが一節に出てきます。キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。という言葉が出てきます。イエス様は神の子なんだから、そんな問題なかったんじゃないか。ということは違います。イエス様も同じような問題を受けています。肉の弱さを受けています。イエス様は決して肉においてはスーパーマンではありませんでした。私たちと同じ生身の人間でした。罪は犯されませんでしたけれども、他の点では肉の弱さを身にまとわれました。でも、イエス様はその、だから、いろんな人からですね、イエス様は罵られて殺されそうになりました。で、なぜ罵られて殺されそうになったかっていうと、神様の御子として救い主としての生き方をしたからです。だから殺されそうになってきました。もしもイエス様が悪魔と手を結んでね、悪魔の誘惑にあるように、全世界を悪魔によって手に入れて、そしてただ悪魔を礼拝すれば何の迫害もないわけです。世の中から何も苦しみを受けられなかったわけです。ただイエス様が神の子として生きていくから、神様だけを礼拝していったから、悪魔の誘惑に乗らなかったから、悪魔の支配しているこの世からは さまざまな苦しみを受けたわけです。で、同じようにそのイエス様を信じて従っていく者は、同じようにこの世からイエス様が受けたと同じような苦しみを受けるのだと聖書は言っています。でもそのこの世に対して私たちはクリスチャンとしての証をしていきなさいとあります。この世の価値観と神様の価値観の違いというのは、この世の価値観というのはあくまでも自分がどうすれば幸せになるかということです。で、どうすればお金がたくさんもらえるかとかですね、どうすれば有名になるかとかですね、どうすれば自分がもっともっと素晴らしくなるかです。でも神様の価値観というのは、お金儲けよりも神様の栄光を表す生き方であります。それはこの世の生き方とは全然違うわけですね。この世は神様を無視していく生き方です。だから神様、イエス様っていう言葉が嫌いですよね。その中で私たちがイエス様は神様はというふうにして生きていくわけですから、この世にとって私たちほど邪魔なものはないわけです。ですからこの世は私たちを邪魔にしていきます。この世は私たちを攻撃してきます。それはいろんな人たちを通して攻撃してくるわけです。だからそこの一節に、イエス様が肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで、今度は自分自身を武装しなさいとあるんですね。武装しなさい。自分たちを、エペソの6章の中に神の武具を身につけなさいという言葉があります。なぜ私たちが武装しなければいけないかというと、サタンは、この世は私たちを崩そうとしてきます。私たちをつまずかせようとしてきます。それに対して私たちはここで武装していなさいとあります。何によって武装するのか。祈りです。御言葉です。信仰です。それによって私たちは武装していないと悪魔に負けてしまうんですね。イエス様でさえ悪魔が誘惑してきたときに全部聖書で返してます。聖書はこう書いてある、聖書はこう書いてある。もし私たちがですね、そういうこの世の攻撃に対して私はこう思うって攻撃したら、いやそれは違うでしょってきます。そうすると私たちは答えられなくなってきます。御言葉じゃないと、聖書の言葉じゃないと私たちは勝てないんですね。そして私たちの基準は御言葉にあるからこそ、この世と違う生き方ができるんです。聖書に私たちの指針がないと、生き方がないと、私たちはこう考える、私はこう考える、私はこう考える、私の考えが一番になってきます。今までの私たちの体験でいくと、私はこうなんだ、世の中はこうなんだ、世の中はこうだからこうじゃないといけないとなってきます。それは違います。私たちは聖書です。聖書を私たちは基準にしなきゃいけません。聖書はこう書いてあるんですよ、だから私はその生き方できないんです。そしてもう一つは、やはり祈りです。祈りがないと私たちは勝てません。主に助けてもらわないと勝てません。だから祈りは大切なんです。そして私たちはこの世の考え方を信じているわけではありません。この世の価値観を信じているわけではありません。この世で成功しているものを信じているわけではありません。私たちが信じているのはイエス・キリストです。その方を信じる信仰でなければ世の誘惑に勝てません。この世はイエス様に対抗してます。反抗してます。その中で生きるんですよ。イエス様を信じて生きるんですよ。だから私たちは御言葉で、祈りで、信仰で私たちを武装してないと勝てません。でも忘れてはいけないのは、この世は敵ではありません。この世は敵ではありません。ヨハネの3章16節、ヨハネの3章16節、ヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もちろん世にある一人一人を愛されたということなんですけれども、でもここで言ってるのは世を愛されたんです。この世を愛されたんです。イエス様は、ね、世にいる一人一人を愛されました。私たちはこの世は敵対するものではないんですね。この世は私たちを敵対して攻撃してきますよ。この世は私たちを敵対していろんなことで攻撃してきます。でもじゃあ私たちもじゃあそのこの世と戦うのか、この世と戦うんではなくて、その背後にいるサタンと私たちは戦うんです。でも世は一人でも救われてほしいという、この世は私たちにとってみるのは愛する対象なんです。でもこの世は私たちを攻撃します。でも私たちはこの世を攻撃するのではなく、この世は一人でも信じてほしいという愛の対象です、ね、ですからそういう意味で私たちはキリストが苦しめられたように私たちも苦しめられるんです。普通私たち苦しめられたら苦しむんだ、私を苦しめる人にどうして相手に立ち向かおうかと考えます。でもイエス様はこの世からいろんな苦しみを受けましたけども、この世に立ち向かってないんですね。この世を愛してるんですね。その心っていうのがすごく大切なんですよ。私たちもそれと同じようにその思いで武装しなさいということです。この世は私たちを攻撃します。でも私たちはこの世の人々を愛していかないといけないんです。どのようにすれば愛せますか。攻撃されても攻撃されてもその人を愛する心を持っていって、クリスチャンというのはこういう生き方をするんです、クリスチャンというのはこの世の楽しみではなく死を愛していくんですよっていう生き方を通してこの世に証しをして、そしてこの世の人々が一人でも救われるように、そのことを願っていくのがクリスチャンの生き方です。この世で私たち生きている限り、この世が認められ、この世に認められたいというふうに思います。人々からあなたは素晴らしいですねって言われたいと思います。私の持っている賜物がどんなに素晴らしいかというふうに思います。でもそれは全てこの私の持っている賜物は主のために用いるべき賜物であります。主のために、そして兄弟姉妹が愛し合うのが教会です。教会っていうのは世の人が来た時に、この世のこの人々はなんと神を愛し隣人を愛しているかというその姿を通して私たちは証しをしていくんですね。だから礼拝するときに私たちは本当に主を愛しているというその姿で礼拝することが、実はこの世に対して素晴らしい証しとなっているんだ。礼拝は証しの場でもあるということ、私たちは忘れてはならないと思います。この世に対して私たちは攻撃していくんではなくて、一人一人を愛していく、一人でも救われてほしいという思い。でもそのためにね、私たちがこの世の人と同じになってたらダメなんですよ。この世の人と違うからこそ証しができるんです。この世の人に一人でも救われてほしいと思うときは、この世と私とは違うということを証ししていかなければいけないんです。この世の人とは違う価値観ですということを証ししていかないと、この世の人たちと一緒にお酒飲んでわーっと騒いで酔っ払っていく姿を見て、誰がイエス・キリストを見ますかということです、ね、そうじゃない、私はそのことよりももっと死を楽しむ、死を愛することによる喜びがありますということを証しすることによって酒に酔っている人々の目を開くんです。私たちはこのように死を愛してますというその証が大切なんだと思います。それともう一つ大切なことがあると思います。私たちが武装するのは信仰によって、御言葉によって祈りによってこの世に対して、特にサタンに対して武装しなければいけませんけども、もう一つ武装しなければいけない相手があるんですね。それは自分自身なんです。自分自身に対して私たちやはり武装していないといけないと思うんです。ちょっと一つの証として聞いていただきたいんですけども、今日日曜日ですね、おととい新学校の卒業式がありました、今年は2人卒業しました。 で、私も神学校を卒業したとき、BBF の神学校のモットーというか、そのマークにですね、書かれている言葉は、学ぶために入り、使えるために出ていくという言葉があります。学ぶために入ります。でも出ていくのは、使えるために出ていくんですね。人の上に立つために出ていくんではないんです。神学校を卒業した者は、使えるために出ていく。でもクリスチャンっていうか、もう出ていったらすぐに先生と言われるんですね。進学校出たらすぐに先生と言われたんですね。でもその言葉っていうのはすごくやっぱり人を傲慢にします。私進学校出た時、調布の教会にいました。で、私が行った時に、青年会のを指導したんですね。青年会の指導するものになって、青年会がですね、ものすごく伸びました。本当に伸びました。青年会だけで50人ぐらいとかですね、もうすごい伸びて、毎週のように人が救われてきたんですね。で、その後私、九州に行ったんですね。今の北九州の教会に行ったんです。で、すごい傲慢な考え方してたんですね。何かというと、調布の教会で一つの説教したんですよ。すごくその説教でたくさんの人が救われたんですね。これは素晴らしい説教だって自分自画自賛したわけですよ。で、それを北九州の、教会に行ってやったんですね。で、その時に、あそこの教会でこれだけ救われてこれだけ恵まれたんだから、この教会でも恵まれるだろうと思って同じ説教したんですよ。みんな無反応なんですね。反応してこれないんですね。で、救われる人がおるか、なんかこう、感動してくれないのっていう、勝手に自分がそういうふうに思うくらいの、なんかすごい反応のなさだったんですよ。で、その時まだ20代の若さでしたから、何にも経験がないもんですから、それでいきなり進学校を卒業、私20歳ぐらいで進学校卒業入ってますから、24で卒業してるんですね。そうすると、もう本当に何て言いますか、世間知らずの若者がいきなり先生と呼ばれるようになったらどうなるかですよ。わかるでしょ。24の若者が進学校たった4年、学んだだけで出て先生先生と言われたらどうなるか、もう目に見えてます。で、北九州の教会に行って救われる人なんて全然出てこないわけですよ。調布にいたらあれだけやったらあれだけ救われたのに、でも北九州したらどうしてなんだろう、どうしてなんだろうってすごいわかりませんでした。で、結局結果どうなるかというと、牧師辞めたんですね。牧師辞めて一信徒に戻りました。でもその経験がなかったらダメだったんですね。だから人は神、この前ちょっと出しましたけども、キリストに似るものっていう、キリストに似るように成長するということは、上に向かって成長していくことではなくて、イエス様はどこにおられるかというと下におられるんですよね。で、私たちはいかに減り下っていくかという、これが成長なんですね。私たちがどれだけ自分が減り下っていけることができるかということです。それが成長なんですね。で、そのためにはもう打たれないと仕方ないんです。打たれて打たれていかないと。で、進学校 のモットーがですね、こう 学ぶために入り、使えるために出ていくのが、私が進学校を卒業した時の私っていうのは、学ぶために入って使えられるために出ていったっていうことがですね、なんかすごく思ったんですね。なんか使えるんではなくて使えられるため、先生なんだからと思ってしまうほどのやっぱり傲慢さがあったと思うんですね。で、やっぱり私たちクリスチャンというのは、キリストに似るものに変えられていかなければいけないんです。そのためにある意味武装しないといけないのかなと思いました。で、その武装って何かっていうと、一番の武装、減り下りですよね。でも減り下りなさいと言われて減り下れるわけがないんです。このペテロがそうなんですよ。ペテロの手紙書いて変な言い方ですけど、偉そうなこと書いてますけども、あのペテロがですよ、あのペテロってイエス様から何回怒られたかですよね。サタンとまで怒られた人です。で、彼にとってみたら、最初にイエス様がね、 船の上で、説教した後にペテロに沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさいって言った時に、先生私たちは一晩中漁をしてました、でも一匹も取れなかったんです。あの言葉の意味にはね、先生あなたはアマチュアです、漁のこと全然分かってません、私は漁のプロです、その私が一晩中かけて漁したんです。でも漁するためっていうのは、あの湖で漁するためにはどこに魚がいて、どの時間に魚がいて、どういう状態でそこに魚がいるっていうのが分かってないと漁できないわけですよ。何も知らずに行ってからポンと下ろしてみて、パッと取ってみても取れないんですよね。だからプロとしていつ何時頃に出て行って、どこの場所で行ったら魚が取れるってことが分かってるわけですね。それを私たち一晩中やったんですよ。このプロがやっても取れないのに、どうしてあなたが行って取れるわけないでしょっていう、そういう思いですよね。で彼があの時のですね、イエス様の網を下ろしてみなさいの網は複数なんです。でもペテロが下ろしたのは単数なんです。一つだけなんです。イエス様はいくつも網を下ろしてごらんなさいって言ったんです。でもペテロは、まあ本当は無理だけども、あなたが言われるから、先生が言われるんだったら、じゃあ網を下ろしてみましょう、まあ仕方ないか、先生が言われるんだからそれには逆らえませんから、じゃあ一つだけ試しにやってみますという思いなんですね。そうしてみたらものすごい魚が取れたわけです。で彼はその時イエス様に言った言葉は、私から離れてください、私は罪深いものですっていう言葉なんです。あそこで彼は自分の傲慢さっていうのが一つ砕かれていくんですね。でも彼の心っていうのはなかなか治らないんです。次にはイエス様が、私は、あ、ペテロがね、あなたは生ける神の子キリストですという素晴らしい信仰告白をしたすぐその後に、イエス様が、私はこれから捕まえられて苦しめられて十字架で殺されます、でも三日目によみがえりますという言葉に対して、メシアがそんなわけない、そんなことなるわけない、殺されるわけがないと言って横に呼んでいさめますよね。先生そんなこと言ってはいけません、いさめるんですよイエス様を。その時イエス様の答えは、サタンよ退けですよね、お前は神のことを思わないで人のことを思っていると言います。そしてイエス様が最後の晩餐の時にペテロに、シモンシモン、サタンがね、あなた方をふるいにかけるのを願って許されました、でも私はあなたの信仰がなくならないように祈りました、立ち直ったら、だから立ち直ったら兄弟たちを強めてあげなさいという言葉に対して、主よ、私は老であろうと死であろうとあなたについていく覚悟はできています、でもイエス様は、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないという、でその通り鶏が鳴く前に三回、あなたも一緒にいたでしょ、あなたもあのイエスと一緒だったでしょって言った時に、いやそんなこと知らない、私はそんな人と一緒にいたわけがない、彼は否定するんですね。そうやってペテロの自我というのは砕かれていくんです。何回も何回も砕かれていくんですね。その経験を通さないと本当に砕かれていかないです。で、その砕かれていくことを聖書は試練と言ってます。それを試練と言ってます。試練を通して砕かれていくんです。ですから、自分自身に対する武装というのは、主の試練を受け入れる、まあ、心構えなんですけどね。武装というよりは心構えです。私は傲慢なものなので、主はいつか私を砕かれる。その砕かれる時を私は主を待ちます。必要な時に与えてくださいという、まあ、心の備えが大切なんですね。そうじゃないと私たちは傲慢なままなんです。外からの迫害に対しても傲慢なものは、何かあった時に、お前酒飲んでるのか、俺はクリスチャンだから酒なんか飲まない、お前たちは違うんだというような言い方になってきます。これは大きな間違いですよね。そうじゃなくて、私は本当にあなた方のことは本当に好きです、私はあなた方を愛してます、だからあなた方と楽しみたいんです、ただお酒というものを私は飲みません、私は主を信じる者として酔ってはいけないという御言葉に従って、私はお酒は飲まないんです、ただあなた方とここで付き合いが悪くなるかもしれません、でも 忘れないでくださいね。私はあなた方のことを愛してます。というのがクリスチャンとしての態度ですよね。傲慢さっていうのは、私たちクリスチャンを一番こう信仰をダメにするものっていうのは、やはり傲慢さです。本当にこう主に従えない。また人の言うことを聞けない。そしてまた人を裁いてしまう。その傲慢さがあります。私もだから北九州行った時に、本当にこう人を裁いて裁いてしまうものでした。本当に人を裁いて、なんかこう人が来ないっていう理由も、なんか私自身がすごく人を裁いてしまうので、そういう牧師にはついていきたくないよねっていうのは本当にそういう思いでした。後で考えるとそうだったんですけどね。裁いてしまうよりもイエス様は裁いてないんですよね。来る人たちを裁いてないんです。パリサイ人に対しても彼らの間違ったことは指摘しますけれども、でも彼らがなんとか本当の救い主を信じてほしいという思いで話をしています。だからそのことが大切なんだと思うんですね。だからそういう意味でもう一回ペテロの手紙に戻りますけれども、ペテロの第一の手紙の4章にありますけれども、一節に、このようにキリストは肉体によって苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。外からの攻撃に対しても、また自分自身の傲慢さに対しても、また問題に対しても、それに備えていくということが大切です。で、なぜ苦しみがあるのかっていうと、肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。罪との戦いを断つためです。で、2節には、こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。このことをイエス様は求めてるんですね。残された、人によっては本当にあとこの地上の年月が違いますけれども、この残されたイエス様を信じてから天国に行くまでの間という意味での残された時間ですね。その間、私たちは今まではね、自分のため、自分の欲望のために生きてきました。でもこれからはその時間を神の御心のために過ごすようになるんです。これが私たちの生き方です。神の御心のために過ごす。世のものではなく神のもので私たちは喜ぶようになるんですね。5節に、彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し、もう火開きをしなければなりません。なぜ私たちが証しするんでしょうか。なぜ私たちが自分自身の生き方を通してイエス様を証ししないといけないか。すべての人は神様の前に出て、もう火開き、もう死開きをしないといけない時が来るんだということです、ね、聖書にはマタイの福音書には、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりませんと書いてあります。マタイの12章の36節です。ローマ書には、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになりますとあります。ヘブル書には、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。そしてもう一つ、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにというヘブル書にあります。マタイもローマもヘブルも、あなた方が言った言葉、やった行いに神様の前に申し開きをしなければならない時が来ると書いてあるんです。信じている人も信じてない人もです。私たちもです。いいですか。私たちもです。私たちと信じている人たち、信じていない人たちの間には大きな違いがあります。 私たちはそれによって何を話したか何を知ったかで天国に行ける地獄に行くということではないです。私たちは天国に全て行きます。イエス様を信じた人はみんな天国に行きます。でも天国に行った時に神様に申し開きをしなければいけないです。だからといって地獄に落とされるということではないんですけども、なぜあなたはあの時そうしたのか、なぜあなたはその時こうしなかったのかということを言われるということです。聖書の中に言葉ありますよね。あなたはね、私が裸の時に着物を着せて、飢えている時に食べ物を与え、牢につながれている時は見舞ってくれた。いや、主よ、私はいつそんなことしましたかって時に、この小さいものにしたことは私にしたのですって言葉がありますよね。私たちが言った言葉、したこと、すべてイエス様は知っておられます。なぜあなたはあの時こういうことを言ったのか、なぜあの時こういうことを言わなかったのか、なぜあなたはあの時証ししなかったのか、なぜあの時あなたはこういうことをしたのかっていう、私たちもそうなんですね。聖書には、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですという言葉が第2コリントの5章10節に書いてます。それは私たちだけじゃなくて、信じてない人たちはまさに神様の前に出て審判を受けるんです。その時が来るんだということです。全ての人が申し開きをしなければいけない時が来るということです。信じてない人はどうなるかですよですね。信じてない人はどうなるか。だからその人たちのために私たちは証しをしていかなければいけないんですよ。その人たちが神様の前で一人でも主の前に、私はこのようにして信じたんです、あなたを私は信じることができましたという素晴らしい告白を主の前でできるように、今残された時を私たちがその人たちのために証しし続けるならば、一人でも主の前に主を信じましたと申し開きをする人ができるならば、私たちの残された時をその人のために生きるということがどれほど神様が望まれているかということなんですね。でもそのためにはあなた方は苦しみに遭います。人々から悪行を言われます。でもそのために私たちはですね、私たち自身も用いられるために砕かれていかなければいけないんです。私たちも主に用いられるために、私たちも砕かれていかなければいけない。だからこそ私たちは外からの人がどんなに攻撃してきても、主のようにイエス様のようにそれに耐える力が与えられるんですね。反対に証しする申し、その人たちに弁明する力、言葉が与えられてきます。最後の6節なんですけれども、この6節の言葉、ちょっと言い回しがものすごく難しいので、死んだ人も救われるのかっていうふうに受け取りやすい言葉ですけれども、6節の言っている言葉は、死んだというのは、死んだ人々というのはイエス様を信じて死んだ人々のことです。イエス様を信じて死んだ人々のことです。死んだ人々にも福音が述べ伝えられていた。生きている時にイエス様を信じたという意味で、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたという意味です。で、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、死ぬということは人として受ける裁きです、ね、あなた方は必ず死ぬという意味でのその裁きとして死んでいきます。でも霊においては神によって生きるため生きているんですよという、それが6節の意味です。だから6節はイエス様を信じたならば、たとえ肉体が人としての裁きとしてね、死んでいたとしても霊は生きているんです。神様と共に生きているんですよということを6節は言っているんです。ですからね、どんなに私たちが迫害を受けても、どんなことを言われたとしても、肉体は死んだとしても霊は神様のもとにいるんです。だから私たちはそこに大きな恵みを受けるんですね。ですから私たちはね、この世において苦しみはあります。でも私たちは死と共に歩むからこそ、 この世において神様を証しし続けることが大切ですね。ちょっと話変わりますけど、皆さん祝祷ってわかりますか？昨日ちょっと若い夫婦の会でも話したんですけど、祝祷ってやりますね。仰ぎ願えば父なる神の愛、子なるキリストの恵み、聖霊の親しき御交わりが一同のものと共にありますようにと最後祈りますね。あの意味わかりますか？祝祷っていうのは礼拝の一番最後にするものです。一番最後にこの祈りをするのは、礼拝が終わってみんなこの世に出ていくわけです、ね、この今心を一つにして礼拝をしています。でもこの礼拝が終わるとみんなこの世に出ていくわけです。この世に出ていく一人一人に神様が一人一人を守り祝福し、主の証を立てることができますように、主の恵みと守りがいつもその人にありますようにという意味でするのが祝祷です。これが祝祷です。皆さんこれから出て世のこの世の中に出てきますけども、皆さんが守られますようにという祈り、それが祝祷なんですね。第二コリントの13章13一番最後に順番ちょっと違うんですけども、それが書いてあります。その思いなんですよ。これ詩編の134編に都登りの歌ということであります。それはユダヤ人の人々がですね、エルサレムにみんな礼拝に行くんですね。杉越の祭りとか各地からみんなこう行きます。エルサレムを目指していきます。でその時にですね、エルサレムを目指していく時に集まっていくんですね。みんな何人か集まっていきます。でその時にみんな歌を歌いながら行くんですよ、エルサレムに向かって各地から。でその時の歌がですね、詩を賛美しながら歌っていくんです。この世の歌ではないですよ、この世の歌ではなくて、詩を賛美しながらエルサレムに向かっていくわけです。でエルサレムに行ってみんなで一つになって主を礼拝するわけです。でまたそこから各地に帰っていくんですね。各地に帰っていきます。でもその時にですね、神殿に残る祭司たちと帰っていく民との間に交わされているのが詩編の134編なんです。最後にちょっとこれを読んで終わりたいと思います。詩編の134編、短いところです。詩編の134編詩編の134編3節あります。1節2節はさあこれから自分たちのいる場所に帰っていくという民が残る祭司たちに歌う言葉、それが1節2節です。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえよ。残る祭司に向かってあなた方はいつも主を褒めたたえ、主を褒めたたえるものになってください、主を褒めたたえてくださいというふうに、これから各地に帰っていく民が祭司に向かって歌います。そうするとその神殿にいる祭司がこれから各地に帰っていく人々に向かって歌う言葉ですね。各地というのはそれぞれ そのイスラエルだけではなくていろんな外国にもいるわけです。でその外国にいていろんな苦しみに遭っている人もいるわけですよ。でそういう人たちに向かって歌う言葉が134編の3節です。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるようにという言葉を歌います。つまりこれから各地に帰っていってそこでまた苦しみに遭うかもしれない、そういう人々に向かって祭司はですね、神の祝福があなた方にあるようにとしか、それしか言えないんです。でもその言葉っていうのは本当に帰っていく人々の言葉を思っての言葉なんですね。でもこれが祝祷なんですよ。これが祝祷なんです。だから祝祷っていう言葉は牧師がするものですけれども、みんなこれからこの世に出ていってそれぞれの苦しみの中にあり、仕事というすごく 大変な中に行き、また家庭社会いろいろ出ていく人々が全く神様のいないこの世に出ていくときに様々な苦しみに遭うだろう、その人々に向かって父なる神の愛、子なるキリストの恵み、聖霊の親しき交わりがなお出ていった先にもありますようにというのが祝祷なんです。ですから私たちはこの世に行くときに苦しみがあります。でも主を証しするため、主のために生きるということが 大切さということをぜひ覚えていっていただきたいと思います。ではお祈りいたします。